件にお話をいただきます。岡部先生、よろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは。今ご紹介に預かりました、朝倉市の萩町の方から参りました、岡部と申します。で今日は宮殿ユニオン友の会様の総会にお呼びいただきました。本当に嬉しく思います。で今日のテーマが心と体が喜ぶ食生活の知恵ということで、食生活が体と心に与える影響についてのお話をさせていただきたいと思います。まずちょうど12月ぐらいから寒くなると感染症が流行ってくる時期ですので、簡単にできる感染症の予防対策についてね、お話ししてから今日のテーマに移りたいと思います。毎年冬になると風邪をね、ひいたり、私は肺炎という、ね、トラブルになったりという方も随分多いのではないかと思うんですが、やっぱりこの菌が空気中にいても感染する人としない人に差があるのはなぜかというと、やっぱりこのウイルスが好きな実は食べ物というのがあるわけですね。例えば皆さんが夏場よく蚊に噛まれる方と噛まれない方の違いは何かというと、何だと思います？蚊に噛まれる人と噛まれない人の違いっていうのは、やっぱりね、血液の私は違いではないかと考えているわけです。家の軒先に砂糖水と塩水を置いておくとですね、アリとかハチとかハエはどっちの方に寄ってくるでしょうか。必ず甘い砂糖水の方に寄ってきますが、塩水の方は指つきもしませんね。ということは、体液の血液の中に甘い糖分がたくさんこう、ねある人に大体蜂とかね、それから蚊とかが寄ってきて刺す傾向が強くなるわけです。これはウイルスの世界も全く同じで、ウイルスが最も好きな食べ物に、白砂糖ね、甘い白砂糖の取りすぎってことが私は、ね、影響していると思っています。ウイルスが大好きな食べ物の中に、その一つが甘い白砂糖を含む、例えばアイスクリームであったりとかチョコレートとかですね、ケーキとか、そういうものが普段好きな人ほど、虫に刺されやすいだけでなく、ウイルスもまだそのような甘い血液が大好きであるということをちょっとね、知っていただきたいと思います。ではインフルエンザ、お年寄りですとインフルエンザ等の感染のリスクが、ね、こう上がるわけですが、そういったリスクを減らすのに何が大事かというと、インフルエンザウイルスが大好きな食べ物が何かということを知っておかれるということが、ね、私は大事ではないかと思います。ワクチン工場では何を用いて、培養するかというと、インフルエンザのウイルスが大好きな餌っていうのは皆さん何だと思いますか。ワクチン工場に行くとある食べ物がずらっとそこに置いてあるわけですが、それがインフルエンザのウイルスの大好物の食べ物ですね。それは我々がお弁当のおかずに最もよく用いる食べ物の一つです。何でしょうか。それがですね、卵なんです。卵の黄身がインフルエンザウイルスが最も大好きなこれ餌になるので、ワクチン工場に行くと、卵の黄身がずらーっと並んでます。黄身が悪いぐらいその卵にお砂糖とあと乳製品ですね、牛乳を混ぜて、その培養器という餌が作られます。ということは牛乳とお砂糖とそれから卵が合体した食べ物ってどんなものがあります。皆さん特にね、ケーキとかカステラ類ですね、クッキーとかそういったものが、洋菓子って言いますが、大好きな人ほど感染のリスクが上がっていきますよってことを覚えてください。ところがちょっと寒くなって気候がこう乾燥しだして、一番ウイルスが流行りやすい時にどんなイベントが来るかというと12月24日です。 日本国中でもうクリスマスでケーキの嵐ですね。そのクリスマスを境にして感染症が一気に広がっていくわけですね。で、そういうことが分かるとこれから皆さん、ね、クリスマスにあまりケーキを、ね、食べない方がいいわけです、うん、で今一番流行っているケーキって何ケーキでしょうか。それを不景気って言いますね。不景気だからもうケーキはいらないということでちょっと控えていただくといいのかなと思うわけですね、はい。それからね、最近流行っている結核っていう菌がありますね。一時ペニシリンっていうね、抗生物質が発明されてから撲滅されたかのように見えた結核が最近まだ猛威を振るっていて、年間3万人ぐらい亡くなっていらっしゃるんですね。結核菌の培養する餌は何かっていうと、今度は再び落ちるジューシーな肉汁にお砂糖を加えて固めたもの、寒天で固めたものが結核菌の、ね、大好きな繁殖する餌になるわけです。さあ、お肉とお砂糖が合体した食べ物ってどんなものがあります？すき焼きで、食べるときに生卵をつけるで完璧ですね。早く結核になろうと思ったら毎日すき焼きを召し上げると、まあ、いいかなと思うわけですけど、まあ、すき焼き食べるときにはお肉の分解酵素、まあ、血液をアルカリ化する、例えばあのこんにゃくですね、糸こんとか白滝とかきのこ、まあ、春菊とかね、大根とか、まあ、野菜をしっかりこう蒸し上がるとね、血液が汚れなくて済むので、やっぱり食べ合わせっていうのをしっかりね、見つめていく必要があるかと思います。はい、最近子どもたちのもね、あのお野菜嫌いの子どもたちが多くて、すき焼きっていうとね、もう肉しか食べないんですよ。そういう子どもたちを何て言うかというと、憎たらしい子ってこうね言うわけですが、まあ、野菜を食べるとね優しくなりますよって一言ね、添えてあげるといいかもしれません。まあ、食べてはいけないってことではなくて、食べ過ぎると問題が生じますよってことをね、ちょっと覚えていただきたいなと思います。それからもう一つ問題はですね、今度は解決法としてウイルスが嫌いなものは何かってことを知っていただくと予防ができます。昔の方々がだいたい冷蔵庫とか冷凍庫のない時代は保存食ってどうやって長期保存したでしょうか。カビ、ね、そういった雑菌の、まあ、防腐的な力がある食べ物って何かっていうと、実はこれが塩なんですね。塩蔵って言って塩漬けにしておくと、野菜でもね、それからお魚でもお肉でも長期保存ができたわけです。ということは体内にしっかりと塩気が効いてさえいれば、雑菌とか、ね、ウイルス、まあ、肺炎ウイルスとかで、ね、様々なウイルスが寄ってきても、塩気っていうのは優れた防腐っていう働きと、それから殺菌っていう力もありますね。天然の保存料としても働く、はい、抗菌とか防腐とか、ね、保存性を高めるというさまざまな優れた力があるのがお塩です。ただね、どんなお塩でもいいかというとそうではなくて、お塩でも悪玉も、ね、血圧をちょっと上げやすくなるお塩と、血圧に何ら影響を与えないお塩と2つ実はあるってご存知ですか。善玉と悪玉で、善玉のお塩っていうのはここににがりっていう成分が入っています。にがりっていうのはこう緊張を緩める、血圧を下げる成分ですから、ですから同じお塩でも、ね、昔ながらの、まあ、海の海水を煮詰めただけの、まあ、お塩であれば血圧等に何ら私は影響がない、どころか体内にしっかり取り入れることで、あらゆるウイルスに対する感染症予防効果、ね、体内の保存性を高めるということは、腐敗、お腹では腐敗防止とか様々な有効な働きが期待できます。 なんかお塩っていうと血圧が上がるからってことで、皆さん減塩に一生懸命取り組まれていらっしゃる方が多いと思うんですが、減塩をね、して血圧が改善したって方いらっしゃいますか？私全国をね、公園に歩いていて、減塩をして血圧のトラブルが良くなったって方、ほとんど聞いたことがないんですね。で、厚生労働省は、最近はね、塩気を控えなさいって血圧の高い方に言わなくなって、ナトリウムを含むものを控えましょうよっていう話にして、話を切り替えてるんですね。ナトリウムで、このナトリウムっていうものがやっぱり塩からではなく、ね、他のところから入ってくるケースが特に日本人の場合多いんですね。で、特に血圧等が上がったりする良くないナトリウムを含むものは何かっていうと、グルタミン酸ナトリウムです。これを化学調味料って言うんです。化学調味料がだいたいお塩の4倍ぐらい加工食品に使われているケースが多いので、お塩だけ単体で控えても、ね、味が濃い食べ物を食べている限りはなかなか血圧って改善できにくいですね。それから発色剤としてよく使われるのが亜硝酸ナトリウム。この亜硝酸ナトリウムの使用量は福岡県が全国一です。毒性は青酸カリとほぼ同じというぐらい毒性が強いわけですが、何に使っているかというと、毒々しい赤色を出すときに必要なこの添加物ですね。ハムとか、それから市販のお肉の、ね、きれいな色を出すのにも使いますし、なぜ福岡県が一番多いかというと、福岡県名物のお土産品、明太子の中に大量に使われています。あそこには化学調味料もふんだんに入っているので、食べちゃいかんとは言わないけど、食べ過ぎにはくれぐれも注意が必要かなって思います。それとか、食品添加物っていうのは重合リン酸ナトリウム、まあ、pH 調整剤って言いますが、それと含めて全てがナトリウム塩という形で入ってきますので、添加物を取りすぎると血圧が上がる可能性が高いわけですが、お塩だけで、ね、上がるかというとそうではない。お塩の中でも昔ながらのにがりを含むものは、ね、血圧を調整する大事な働きがあるので、私は減塩ではなくてこれから適塩、ね、口で美味しいなって思うぐらいの味付けにされるのがいいかなって思っています。はい、それからこの今ね、長寿の県、以前は沖縄県が、まあ、男女とも日本一長寿な時代がありましたが、今沖縄県がだいぶ陥落が激しくて、男性陣は30数番に落ち、女性も1位から2位に落ちましたね。今長寿全国一の県って何県だと皆さん思います？男女とも。長野県です。じゃあ塩分摂取量の最も多い県は何県だと思います？これも長野県ですから、だから長野県に見習うっていうね、食事の方向性が私は大事ではないかと思うんですが、だから塩分を1日に 30g ぐらい長野県の方では摂取してるわけでね、厚生労働省が1日 11g 以下とか、血圧の高い人は 6g 以下って言いますけど、そういった塩気をね、控えてしまうと今度感染症のリスクが上がるってことをちょっと覚えてください。で、心臓っていうのは塩分でギュッてこう収縮しますので、塩分切れを起こすと小刻みな収縮、動悸っていうのが非常に激しくなります。特にお風呂入ると熱をね、ラジエーター効果で冷まさないといけないから、心臓の負担がこう増えるわけでね、最近お風呂入りながら突然死を起こすという、ね、まあ、溺死をするって方が東京都を含めて全国で多発してるんですね。特にお年寄りでお風呂に入りながら心臓発作を起こして亡くなるってケースが多いんですが、その時の大事なポイントは、お風呂入る前にちょっと塩気のものを梅干しでもいいです、味噌汁でもいいから、ちょっと含んで入ると心臓がギュッとこう力強く、ね、波打つので、そのようなリスクの回避が、ね、予防ができるかなって思います。何よりも大事なのは、皆さん塩水っていうのは こうビーカーに2つ溶液を作りましてですよ、こちらの水溶液をこれ砂糖水で、この左側のこの溶液を塩水にします。まあ 1% ぐらいのごくごく薄い、ね水溶液を作ります。 1% っていうのは1リットルに10グラム大さじ1杯混ぜたのを 1% って言いますね。そこにプラスマイナスの電極を通して電気が流れるかどうかという実験をします。この宮殿の皆さんは電気に詳しいから、ね、こういった知識は豊富だと思いますが、砂糖水は電気を流すでしょうか流さないでしょうか。流さない、その通り。なので砂糖水のことを絶縁体って呼んでいます。塩水はどうでしょうか。電気をよく流す性質があるのでこれを電解質、電気をよく溶かす性質、電解質って言います。お塩の中の微量ミネラル成分が電解質になるので、にがりっていう、ね、ものを含んだ良いお塩ほど電解質、電気をよく通す力が高まるってことです。で、脳から出た指令はね、どうやってまた手先、足先に伝わっていくかというと、電気信号に変換されて時速400キロのスピードで脳から末端に伝わっていきます。ところが血液中に絶縁体の砂糖が多くなった人、糖尿病とか甘いものが好きな人はこの神経伝達の速さが遅れるんです。例えば400キロの速度が200キロとか100キロに落ちると何が起こるかというと、よく歩いてる時につまずく人いませんか。よくあちこちぶつかって生傷が絶えない人、よく車で事故をする人、ね、こういったちょっとした一瞬の判断が遅れるとね、車なんかは大事故につながっていったりするわけですが、そういった動体視力的なものが落ちていく、これ老化現象仕方ないんですが、特に落ちやすいのが普段から甘いものが好きな方ですよ。そういう人がね、甘いものを食べてから車乗ったりすると得てして、ね、大事故につながったりする危険性があるわけです。で、脳っていうのは 目で見た聞いた情報とかを記憶、ね、する記憶媒体であるわけですが、脳全体に砂糖の量が増えてくると、脳を取り囲む脳水っていう水の中に砂糖の濃度が上がると脳全体が絶縁して記憶力が悪くなるんですよ。なんとなくね、最近固有名詞が出てこないとか、物をどこに直したかすぐ忘れるとか、ね、短期記憶がなかなかね、悪くなったっていう時に、一つはお砂糖の取りすぎが脳の絶縁状態を作り、記憶力そのものを落としてしまいますよってことをちょっと覚えていかれると、どうすれば、ね、そういった記憶力を落とさなくて済むかっていうことの対処ができやすくなると思います。認知症って方がね、最近激増しているわけですけど、せっかく長生き、ね、されても認知症になったら何も、ね、なんか楽しくないと思うんですね。かえって家族とかに迷惑が、ね、かかったりもするので、やっぱり元気に、ね、長生きっていうね、ピンピンクロリの世界が私はね大事だと思うんですが、認知症の方をずっと私ね見てきて分かったのは、とにかく甘いものが大好きだってことです。認知症のおばあちゃんのね、このハンドバッグ開けるとね、何が出てくるかっていうと飴がゴロゴロゴロゴロ出てきます。それから菓子パンとかね、おまんじゅうとかチョコレートとか、そういった甘いものが普段からお好きな人に認知症が多発している。じゃあなんでここ、ね、2、30年の間に激増してきたかっていうと、一つのブームがあります。それが減塩ブームですよ。塩気っていうのは神経伝達を良くする、ね、電解質ですから、脳にとっても記憶力を落とさないっていう意味でとっても大事な成分です。ところが脳から減塩をずっとしてる人っていうのは電解質がなくなってしまって非常に記憶が落ちていきやすいんですね。だから減塩運動が高まったと同時に 認知症っていう病気がねぐっと増えてきたんです。こういった根本的な原因を正すとね、皆さんはいつまでも、ね、ボケずに、ね、元気に過ごせるのではないかと思います。県には増えてきた子どもたちに多くなった学習障害児も清涼飲料水、そういった甘いお砂糖を大量に含む、まあ、ジュース糖の取りすぎが私は学習障害児、知的、ね、能力の低下、学力低下っていうのを起こしてきた根本的な原因ではないかと捉えてますので、食べ物でそういった学習能力も変えることができる、記憶力もアップすることができると私は考えています。じゃあその時に脳とね同じ形の食べ物が脳活性化できるわけですけど、皆さん脳と同じ形の食べ物ってどんなものがありますか。わからない人ノーコメントって言います。ピーマン違う、空っぽって言うんですね。ナスも違います。ボケナスになっちゃいます。で実はね、手の中で2つ転がすと脳活性化できる食べ物があって、何でしょうか。これがクルミってやつですね。クルミの形は頭蓋骨の中に脳が、ね、収まっている、まさにそのまんまの形なので、クルミも確かに脳にいいです。でもね、なかなか一般的ではない。もっと身近なもので、しかも塩気を含む、ね、電解質を含む脳を最も活性化できるものは何かっていうと、脳の別名は何て言いますか。脳味噌でしょ。味噌汁と味噌ね。これは大豆が原料ですので、レシチンが非常に多く含まれます。このレシチンが神経伝達物質アセチルコリンっていうのに変化して、神経の流れをね良くしてくれるってことが分かってきたんです。ですから味噌汁の中にグルタミン酸ナトリウム、これも神経伝達物質です。これ昆布出し取ると非常に増えますね。からイノシン酸というのは鰹節、まあそういったジャコとかね、少し出汁を入れるとイノシン酸という神経伝達物質が増えますし、それからグアニル酸というのは干し椎茸ですね。そういったねアミノ酸の多い出汁を使って味噌汁を作られると非常に脳が活性化する。だからこれは活脳スープ、味噌汁のことを私は脳活性化する活脳スープって呼んでいるわけでね、ぜひちょっと記憶力がとかね、ちょっとこの判断力が鈍ってきたなって時には味噌汁だけでいいからですね、朝一杯でいいですから飲まれると脳の老化防止、ね、が可能だと考えています。それからお塩だけでも抗菌殺菌できますが、天然の抗生物質って言われる優れた抗菌殺菌防腐力を持つ食べ物が伝統食であるんですね。それはお塩だけではなく、もっと強力な殺菌剤としてクエン酸を含む伝統食にするとね、強力な抗菌殺菌力が生まれます。日本人はこれを例えばおにぎりとかね、お弁当の中に防腐殺菌抗菌という意味で長年こう入れてきたわけですが、何でしょうこれって。梅干しなんですね。梅干しっていうのは世界最高レベルの天然のね、私は抗生物質であると捉えています。実際実験されると梅干しの近くにどんな菌も寄りつくことができないんだそうです。あるお医者さん学者がね、梅干しは副作用がない世界最高レベルの抗生物質的な働きをしますよってことを論文で表していらっしゃるわけです。で普通の抗生物質は善玉菌と悪玉菌の区別ができないので、例えばお腹に入ると、ね、善玉菌悪玉菌無差別に全部殺してしまうわけでね、その結果副作用っていうリスクが伴うわけです。ところが梅干しの場合、善玉菌はますます活性化し、ね、不要な病原菌とかね、悪玉菌だけを抑えるって働きがあるので洗濯機能付きなんです。だからこのような素晴らしいね働きの梅干しを、特にこれから感染症のリスクが上がる冬場にかけて毎日1個ずつでいいから、お塩をあまり気にせずにぜひお取りいただくと、ね、非常に皆さん脳が活性化する、た こともありますし、いろんな、ウイルスに対する、免疫力そのものを上げるってこともできます。免疫力が、高いかどうかっていうのは簡単に判断する方法がありますが、どこで判断できるかというと、さ、元気な赤ちゃんどうですか？唾液ってたくさん出ません？ところが死にかけの年寄りってどうですか？喉からから、末尾の水っていうのを取られて亡くなるケースが多いんです。だから糖尿病なんかも悪くなると口渇って言って喉がカラカラに乾く状態が得てして出てきやすいわけですが、唾液の分泌量が多いか少ないかでその人の免疫力が高いか低いかをある程度見極めるってことができます。なので活力の活っていう字はどうかというと、舌から出る水ってことで、これは唾液のことを指します。唾液が多いと活気とか活力とかそういったものを培ってくれるってことがこの字からわかるわけですが、だから簡単に皆さん唾液が出る食べ物って何ですか？それが梅干し。もう想像するだけで唾液が出てきます。で、皆さん焦った時とか、それから怒った時、ストレスを感じた時って唾液どうです？出ます？出にくくなりますよね。ところが意外と笑った時とか幸せいっぱいの時って喉乾かないんですよ。ストレスってもので唾液の分泌量が実は変わってしまうんですね。だからこういった講演会に来ると必ず水差しっていうのと水が置いてるわけですけど、緊張のあまり、唾液が出なくなって声がかつれるとか詰まるってケースがあるから、こういった水があるわけですけど、これから皆さん水がなくていいんです。講演会には縁側に何を置いておけばいいかというと、梅干しなんですよ。でも置いておくだけだとカピカピになるから、あの写真ですから写真を置いておくだけでなんとなく免疫力が上がる感じがします。だからその相性なんかも実は唾液でかなり分かるので、で皆さんの息子さん娘さんが結婚相手誰にしようかなって時に、写真とかだけで決めないことです。触った時に唾液がカタッと出てきたら最高のベストカップルと私は判断されるといいかなと思うんですが、さあ今日帰られて奥様と手をつなぎ合って実験ですよ。喉がカラカラって人がいらっしゃったら末期症状って言います。そろそろパートナー交代時期かなところがそういう方でも大丈夫、奥様と、旦那様一緒に梅干しを食べたから手と手を握り合うと唾液がたくさん出てきて昔のときめき感がまた思い出されるんじゃないかなって思うんです。免疫力が下がったなって時には何よりもご飯、お弁当とかおむすびでいいですから梅干しをちょっと入れてください。それから朝一杯味噌汁を飲んでください。それだけでも皆さんの免疫力とか神経の伝達能力っていうのがぐっと上がって、いきます。それから次食性という話についてお話をしていきたいと思います。動物によって食べ物が決まっているっていうこれを食性って言います。例えば草食動物は草しか食べない、に対して肉食動物はお肉しか食べなかったりします。このように動物によって何を食べるかってことはある程度こう決まりがあるわけです。例えば中国の可愛い動物パンダ、パンダはそれさえ食べておけばそれが完全食品である食べ物がありました。パンダの食性となる食べ物って何でしょうか？食パンダ？パンって言うけどパンではなくて笹の葉っぱですね。笹だけを食べればパンダはずっと元気に生きれるんです。ところが上野動物園に中国からパンダが出動された時にそんな栄養がないような笹の葉っぱだけ食べても体良くないんじゃないかってことで動物園の飼育係がちょっと配慮してちょっとこのご飯を与えたらご飯食べたんです。でもタンパク質がちょっと少ないかなってことでご飯に牛乳かけて、でも糖質が足んないじゃないかなってことで砂糖を入れた。それ数年後腎不全で全部パンダ死にましたね。大きなお世話ってことですよ。 パンダにはパンダにとってぴったりの食性となる食べ物があります。オーストラリアの可愛い動物にコアラっていう動物がいますが、コアラの食性って何でしょう。それさえ食べとけばコアラは一生が元気に過ごせる、生きれる。何でしょうか。え、マーチ。間違えたやつですね。コアラはユーカリです。青酸カリの原料。でも十二指腸にコアラは青酸カリを解毒できる酵素を持っています。多分手がかぎ爪ってことはパンダもそれからコアラも昔肉食をしていた可能性があるわけですね。ところが何かの天変地異の中で餌がなくなった時にユーカリとかササって一見栄養がないようなものを食べざるを得なかった、ね、状況に追い込まれ進化を遂げて現在に至っているのではないかと私は思っています。で、馬とか牛の食性は何かっていうと牧草ですよね。草ですよね。じゃ あ牧草のカロリーって何キログラム、1キロあたりあると思います。牧草のカロリーって0キロカロリーなのに、これだけ食べて牛馬は 400、500キロの巨大な体を作ることができるってことは、今のカロリー進行っていうかな、医学はちょっとね、おかしいんではないかってことがお分かりになりませんかね。肉食、肉を食べなければ体がね大きくならないって我々は医学で教えられてきたわけですけど、自然界で肉食動物と草食動物を比べたときにどちらが体が大きいと思います。草食の方がはるかに体が大きいし寿命も長い、性格も温和穏やか、集団行動を、ね、強調して取れる、そういったところプラス忍耐力とか持久力があるので、馬なんて 3000m 競馬で走ってもね、ね、息を切らせないぐらい体力ってものがある。馬力って言葉は馬の力って書いて虎力って書かないわけですよ。肉食動物は 2,300m 走ったらもう息を切らしてしまうわけですね。そういう意味で、牛とか馬のお腹の中には腸内細菌がたくさんいて、それが、ね、こういったでんぷん質の草であってもそれを発酵させることで、必要なアミノ酸、タンパク質を作れるんです。お腹の中に腸内細菌がしっかりいればこそね、まあ、カロリーとかでは全くない、質素な餌でも強靭な体を作ることができる。じゃあタンパクを食べなければ、あ、タンパク質の筋肉ができないのであればね、皆さん絹糸っていうのはこれ原材料がタンパク質であるってご存知ですか。絹っていうのはそのね、素材構成要素はタンパク質です。では絹を吐く虫って何ですか。天の虫って書いて蚕であるわけですけど、じゃあタンパク質は必要だからといって蚕が牛乳とかですよ、お肉とかタンパク質を食べてるかどうかって話なんです。蚕の食性は何ですか。タンパク質がない桑の葉っぱしか食べないんですよ。これを食わず嫌いって私呼んでいるわけですが、だからタンパクを食べなければタンパクができないっていう発想自体がね、自然界を見るとおかしいんじゃないですかっていうねことがわかると思います。ゾウさんっていうのは4トン近い巨大な体があるわけですが、それを支える骨ってこんな骨太なんですよ、象牙も含めて。じゃあカルシウムがねなければ象牙とか骨ができないからって言ってゾウさんがどうですか、牛乳を飲んでますかってことなんです。草だけ食べてね、必要なカルシウムを補っているわけでね。だから牛乳を取らなければ骨がスカスカになるって発想も自然界を見るとちょっとおかしいんじゃないかなって、ね、ちょっと想像することができると思うんですね。じゃあ人間の食性ってのは一体何かってことが、実はね歯のバランスを見ると分かるんです。肉食動物には犬歯っていう尖った肉を切り裂く歯しかありませんし、草食動物には反対に犬歯が一本もなくて
門歯と臼歯っていうね、野菜をすりつぶす噛み砕く歯しかないってことは、人間の場合も歯の構造を見ると何をどう食べると健康になれるかっていう、そのね、生理学的な食べ方のバランスっていうのが歯の割合で分かっていくんですね。じゃあ人間の場合は腱歯っていうね、先が尖った肉を切り刻む歯ですね、肉とか魚とかを切り刻む歯が、ね、全体の中で4本です。で、前歯、門歯って言います。これは主にお野菜、それから海藻とかですよ、それから果物とか、こういったものをね、噛み切る歯を門歯って言います。これが全体の中で8本。で、一番多いのが臼歯って言ってね、薄状の歯ですね。これは穀物をすりつぶす歯のための歯で、これが全体の中で20本あります。人間の歯は32本あるわけですが、4対8対20っていうね、バランス比率で必ず構成されます。ということは、約分いたしますと、4で約分すると1対2対5というバランスが出来上がります。パーセンテージで表すと、穀物が全体の 60%、 野菜、海藻、果物が全体の 30%、 動物性食品の肉とか魚は 10% でいいという比率が出てくるわけですね。で、大事なのは、ご飯に対しておかずがね、約半分になっている。ということは、今おかずをたくさん食べなければっていう皆さん意識を持っている方が多いと思うんですけど、これお弁当箱として、どっちがご飯の方がバランスが取れやすいでしょうかということです。本来はね、3分の2がご飯で、おかずが約3分の1、まあ、ご飯のまあ半分ぐらいのおかずだとね、一番自律神経が安定するんです。だから、おかずを食べれば食べるほど自律神経が狂ってさまざまな病気になりやすいって私は捉えているので、だからおかずをたくさん食べてご飯ちょこっとというね、まあ、糖質抜きダイエットがありますが、それは体のバランスを私は崩すんじゃないかなって危惧しているわけです。ぜひ、ご飯に対しておかずをね、まあ、ちょっと調子が悪いな、ご病気の時にはおかずを減らすっていうね、発想の仕方が私はね、とても大事だと考えています。で、肉を食べなければ、魚を食べなければ栄養が取れないっていうのは、さっきのね、肉食動物、草食動物の関係でお話し出しましたが、一番バランスのいいのは、だいたい全体食事の中の1割ぐらいのお肉とかね、お魚だと血液の汚れとか腸内細菌の、ね、バランスの崩れとかを招きにくいので、まあ、形を変えれば、まあ、言い方を変えれば10日に1遍ぐらいの、要は動物性食品の摂取でいいですよってことが、ね、歯の構造からは伺い知ることができるわけです。ところが今ね、その動物性食品の割合が全体の、50% まで上がってしまって、それが私は腸内腐敗を起こし、生活習慣病を招いている大きな、ね、原因でもないかなと捉えているので、まあ、動物性進行的な、ね、ところがちょっと栄養学にはあるんですが、決して栄養学をしたからといって病気は減っていないということをぜひ覚えてください。これからは人間の宇宙のバランス、この生理学的なバランスの中で何をどう食べていったらいいかということをね、ちょっと知っていただければありがたいです。じゃあ具体的にはね、何をどう食べたらいいかっていうと、特にご病気、調子が悪いなっていうね、方におすすめの食事法があります。それはね、何かというと、食事の中に中心軸、これをね、持つってことが大事です。中心軸、コマもね、真ん中にしっかり軸が安定してればこそ、ね、綺麗な回転、非常に長時間回転、ね、できるわけですが、軸がずれてると、このフラフラした回転が多くなります。 軸が安定してるってことが大事で、やじろべえの真ん中に軸が安定してればこそね、いくら左右に触れても倒れることがないですが、時々ご馳走の日があってもいいです。でも普段の日の食事をこの軸を定めないとバランスが崩れていつか倒れてしまう、破綻する危険性があるわけです。これは一体何かっていうと、365日食べても食べ飽きないものが日本人の食性中心軸となる食べ物と捉えてますが、さ、毎日食べても飽きが来ないものってどんなものがあります？毎日食べても飽きが来ない食べ物ってご飯ですよね。これパンが一月間続くとどうなります？それこそお腹パンパンにですが、パンクって状態が来るかもしれませんね。村上和夫先生っていう遺伝子のゲノム解析、遺伝子の解析の第一人者の方が人間の、まあ、遺伝子を解明する中で米の、ね、遺伝子解析を行ったところ、この日本人のこの遺伝子と米の遺伝子の構造が極めて似ている近いってことをね、研究で発表をなさっています。日本人っていうのはこのご飯っていうものが非常に遺伝子レベルでぴったりくるとの食べ物のようなんですね。はい。それから飲み物で毎日飲んでも飽きが来ないものって何でしょうか？ビール？朝昼晩ビールが続くと1年後にアル中の傾向が出る可能性がありますが、それお水とかお茶もあるんですけど、やっぱりね、味噌汁なんですよ。さっきの、ね、塩気とそれから豆、脳を活性化する活脳スープ、腸に行くと発酵食品ですから善玉菌を活性化するって働きもあります。それからもう一個、ジャパニーズ乳酸菌源です。今度何でしょうか？毎日食べても飽きが来にくい乳酸菌源って、これがね、漬物なんですよ。発酵食品、麹発酵食品の味噌汁と乳酸菌発酵食品漬物が2つ揃った、この食べ物が実は体のバランスをとっても良くしてくれる、ね、素晴らしい私は食べ方の中心軸だと捉えています。で、日本人というのはとっても大事なものに語とかね、をつけて呼んできた、ね、歴史があるわけですけど、飯のことをご飯、味噌汁をお味噌汁、漬物をお漬物、ちなみに私も岡部って言うんです。壁に尾がついたわけでしてないわけですが、今糖質抜きが流行ってご飯を食べない方が多いんですけど、ご飯もね、白米であったとしてもここにね、ビタミン B1 という、これは糖質に火をつける着火剤です。これがね、あればきれいに燃えるので、糖分があふれかえる糖尿病にはなりにくいんですね。で、一番このビタミン B1 が豊富に取れるのが麦です。押し麦って皆さんご存知ですか？なので麦ご飯にするとですよ、きれいに糖質が燃えるので糖尿のトラブルを、ね、予防することができます。で、麦がちょっと苦手という人は泡とかね、キーピーとか冷えとか、まあ、雑穀ブレンドしたこう、ね、五穀米とか十穀米っていうのを販売されているところが多いので、1割でいいかですから、 10% だけ麦とか雑穀をご飯に入れればまずね、糖尿病になることはないです。プラス味噌汁にもビタミン B1、 漬物にもビタミン B 群がとっても多いから本当にきれいに燃えます。でもパンの場合どうでしょうか？パンの場合はビタミン B 群、白パンの場合ビタミン B 群の多い味噌汁とか漬物とか梅干しとか海苔とか納豆っていうね、ビタミン B 群の多いものが全く付け合わされないがために非常に糖尿病のリスクが上がってしまいます。しかも甘いジャムとか絶縁体の油分もね、そこにかけたりつけたりするわけで、ですから極力糖尿病の予防にはパン食からご飯食に、まあ、伝統食に移行するってことが私はね、とっても大事だと思っています。今アメリカっていう国は腸内環境の 研究、プロバイオティックスって研究が最先端であるわけで、大腸菌の遺伝子解析ができ始めてから、大腸菌の状態を見ればどんな病気になるかってことがある程度分かってきたんですね。そこで、腸内細菌の研究が盛んに進められているわけですが、その中でアメリカ医学は日本人が伝統的に作り上げてきた発酵食品、味噌とかね、お酢とか醤油とか漬物が素晴らしいってことで、そちらが最先端の研究対象になっています。で、いつの日本食を研究しているかっていうと、いつの時代だと思います？実は江戸時代の食文化が世界一の長寿食、高賀食だってことで、江戸時代の、ね、今食文化の研究をしているんです。江戸時代の食文化が体に江戸って言ったかどうかは知りませんが、日本食っていうのは世界一の長寿食、高賀食だと認められたので、ユネスコの、ね、世界文化遺産にも登録をされた。文化遺産というのは絶滅の危機があるものに遺産化するわけで、日本食もね、欧米からの波に押されてほぼ、ね、絶滅的な危機状態に私はあるのではないかって捉えています。で、これがね、戦後、一つ、まあ、GHQ の政策もありますが、学校給食の中で塾の振り替えっていうのがね、行われてきたんですね。ご飯が何に変わったでしょうか。パンに学校給食ですり替わり、味噌汁が牛乳にとって変わられ、漬物の乳酸菌が例えばヨーグルトとかね、チーズっていう乳製品に切り替わった結果、軸がぶれちゃったんです。その結果ね、世界有数の病気大国に今なってしまったわけですが、この軸をもう一度ね、元に戻そうじゃないかというのが私の提案です。今アメリカではね、日本食が1977年に2兆円の予算と5000ページにわたる時代報告書が上院で提出されまして、アメリカ人の栄養改善目標っていう、ね、膨大な資料が国民に発表されました。その中で日本食っていうのが世界一の食文化である、これ結論なんですよ。世界一の高賀食、長寿食である。それを見てからアメリカでね、大日本食ブームが起き、寿司バーとか照り焼きステーキとか味噌の本、それからクズの本とか、そういう豆腐の本、これがベストセラーになってきた歴史があるわけですね。で、今アメリカ人は日本人に追いつけ追い越せで、パンをやめてご飯を食べ始めたアメリカ人が2000万人ぐらい今いらっしゃるんです。アメリカではパンよりもご飯の方が体にいいからってことで、カリフォルニアを中心として、ね、ジャポニカ米、日本のお米がたくさん生産されてまして、今お米を食べるアメリカ人がとっても増えてきました。日本人は知ってたんですね。将来アメリカっていうのはパンをやめて米を食べる国になるであろうって。だからアメリカのことを別名なんて呼んでますか。米の国って呼んだんですよ、米国。でも欧米人は知ってましたね。日本人は将来ご飯をやめてパンを食べる民族になるであろうと。だからジャパンって呼んだと言われているわけですね。はい、私はね、元に戻せば生活習慣病がね、激減すると思っています。認知症、アレルギー、それからメタボリックとか生活習慣病全般は油分とか、それからタンパク質の過剰な摂取の、ね、影響によって出てきた病気と捉えてますので、低脂肪、低タンパク、ね、高澱粉食っていう本来の日本人の食性、中心食に合った食べ方をされると非常に心も体も、ね、私は元気に持てるんではないかとこう考えています。で、お腹っていうのはね、人体の中心なんですね。中心だからお腹っていうわけですが、人体の中心はお腹です。で、お腹のことを日本人はね、腹って呼んできたんですね。で、このお腹と実は脳っていうのが 特に脳の中の感情っていうのが関係してるよって日本人は直感的に分かってたみたいで、お腹が汚れると脳にストレス、ないしは怒りとかね、ネガティブな感情が湧くっていう関係性が知ってたみたいですね。だから相手の心を探ることを何て言いますか、相手の腹を探るとか、心を割って話すことを腹を割って話す、ね、ところがお腹が汚れるとね、怒りが頭にきます。これを腹股が煮えくり返る思いをする、腹の虫が収まらない、腹が立つ、ね、お腹の状態が悪いとね、意識が曇るんですよ。ちなみにすきっ腹、お腹がね空腹状態になると脳が活性化する、もう体験したことありませんか。空腹だと頭の回転が良くなるけど、食べ過ぎた後って眠くなってきますよね。脳の働きが鈍くなる。お腹の状態と脳っていうのは非常に関連していると私は思ってまして、特にねさっきの中心軸となる食べ物がご飯、味噌汁、漬物であるわけですけど、これがお腹に入ってくると腹が座る、腹が決まる、腹がくくれるって状態、何事があっても動じないような確固たる意志力、忍耐力、継続力っていうのはお腹の状態が私もね、この培ってくれるんじゃないかな、脳に影響を与えてくれるんじゃないかなって考えているわけです。消化力の強い人、胃腸が強い人は何でもこれ負に落ちるって言いますが、いろんなことをね学んだ時に飲み込みが早いんですよ。何でも消化できる強い胃腸がある人は、習い事した時にも飲み込みが非常に早くて、いろんな知識や知恵を吸収することができやすくなりますね。で問題はお腹が硬いって人が今多いわけですけど、お腹がね硬いって人はどんな意識が脳にやってくるかというと、これをね硬くなさっています。お腹がお砂糖で冷えて硬いっていう人は最後自閉症とかですね、引きこもりっていう状態になりやすいんです。今子どもたちで引きこもりが40人に1人ですよ、小学生。なぜ引きこもりが増えたかっていうと、食べ物の中にお腹が冷えるようなやっぱりお砂糖を取りすぎがね、私は原因ではないかなって捉えています。引きこもり、自閉症ね。でお腹があったかいんだけど動物性食品を取りすぎるとねやっぱり硬くなるんですね。お肉とか卵とか魚を焼き締めると固まっていくでしょ。凝り固まるような状態はお腹に一物ある人間なんとなくストレスを抱えて言いたいことが言いたいけど言えないような人間とか、動物性が多い人の場合はね頑固ですね。偏屈とかね、人の話を聞かないワンマンとかっていう人っていうのは自己中心的なんですけど、やっぱり動物性が多すぎるとね意識にそのような影響力が出てくると思ってます。皆さん日々忙しいって人いらっしゃいません？まあ、今ね定年を迎えられてのんびり悠々自適な生活をねされてる方が多いと思うんですが、このなんとなくね忙しいとか慌ただしいとか落ち着かないっていう人はね、何が問題かっていうと食べ物の中にファースト、手早く効率重視でね手抜きをし手間暇をかけずに作ったコンビニ食とかね、それからファミレス食とか安易に大量生産されたものっていうのは意識の中に忙しいって波動がこう入ってくるので、なんとなく世話しなくなるようなのんびりゆっくりねできないような意識状態を私は作るのではないかと考えています。今多動症って言って授業中立ったり座ったり出たり入ったり一時もね机に座ってあれない子どもたちが増えたのは、私はこのファーストフードの、ね、食べ過ぎではないかと捉えています。ファーストフードの反対をスローフードって言います。スローフードっていうのは 作り手の手間暇とかですよ、真心とか、手塩にかけるとか、これね、愛のエネルギーって私呼んでますが、人間っていうのは霊的な動物なので、カロリーだけではどうも生きれないようなんですね。やっぱりお母さんの手のぬくもり、真心、手間暇、こういうものがやっぱりね、落ち着く、ホッとする、ね、なんとなく嬉しくなる、そういった心の喜びを培ってくれると思うので、スローフードを食べるとね、なんとなくね、のんびり、ゆっくり、ね、気持ちはすっきり、ゆとりっていうのを持ち、宇宙の真理に対して悟りっていう世界が私は開けてくると思ってます。これでみんな理がつくでしょ。のんびり、ゆっくり、すっきり、ゆとり、悟り、これ宇宙の断りっていう意味です。宇宙リズムって言い換えてもいいです。あ、時々ちゃっかりって人いますよ。ぼんやりとかうっかりって人もいますけど、宇宙のリズムに乗るためにはやっぱりね、手間暇っていうものは非常に大事です。手間暇をしっかりね、受けて作られたものを食べると、その人のね、手もまたぬくもりを表現しようとして、思いやりとかね、おもてなしとか優しさっていうものがにじみ出てくるんではないかと思うんです。意識を変えろとかね、性格を変えようとか、人生を変えようと思ってもなかなか手が届かない世界ですけど、食べ物が、ね、こういった意識にダイレクトに影響するのだってことが分かれば、食べ物の変更で、ね、少し吟味をするだけで意識が変わる、性格が変わる、いつか人生もまたね、素敵な人生が続々とやってくるようになるんじゃないかなって私は考えています。ぜひ日々の食べ物を、ね、やっぱり手間暇っていうものが詰まった食べ物に変えていってください。安易に、ね、大量生産された命がない食べ物ではなく、ね、お百姓さんが、ね、草も手で引き、虫も、ね、手で潰し、農薬とか除草剤とか、そういった科学的なものを使わずに作られたものっていうのは、皆さんの中に活力っていう、生命力っていう、生きる力という、ね、想像する力っていう、すごく素晴らしいものをもたらしてくれると思います。ぜひ、今日の話の中で、命あるものを食べて、ぜひ幸せ感を、ね、いっぱいを増やした生活をお送りしていただくとありがたいかなと思います。今日ね、ご飯、味噌汁、漬物話をいたしましたが、プラス季節のものですよ。旬のものを 1,2 品添えるともう完璧です。春はね、浄化の力が強い食べ物ができるので、春の野草料理は、冬は溜めてしまった汚れをデトックスする力が非常に強いです。夏はね、ナスかウリ科のものって太陽から来る熱を冷ます、体温を少し下げる働きがあるので、夏は冷却効果のあるナスかウリ科のものが合います。秋はね、溜める、冬場に向けて皮下脂肪を蓄えるような糖質の多いものが出てきて、寒さに耐える体を作ってくれます。それが米とか雑穀とかキノコ類とか秋の食材です。冬は最も寒い時期なので、寒さを乗り切るための根菜類っていうものがたくさん旬を迎えるわけで、レンコンとかね、今の季節、ごぼうとか大根とか人参とかを煮しめて食べると肌が温まったり、非常に冬場、ね、寒さね、こう感じない元気な体になっていくかと思います。ただ大事なのは中心軸です。ご飯、味噌汁、漬物っていう日本人が伝統的に取ってきたものがとっても尊い食べ物、食べ方であるということをぜひね、もう一度思い出していただき、すみません、元気な、ね、生活をこれからもね、送っていただけるとありがたいと思います。ということで、ちょうど時間が参りましたので、私の今日の話はこれで終わらせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。
改めて先生には拍手でお礼に